本日与えられている聖書の箇所は、新約聖書のマタイによる福音書の第5章の9節であります。教会備え付きの聖書を借りていらっしゃる方、後ろ4分の1くらいから1ページがまた始まるんですが、この新約聖書の5ページになります。5章9節、平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神のことを呼ばれるであろう。もう一度お読みいたします。平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神のことを呼ばれるであろう。今日はこの聖書の箇所から平和を作り出す人への祝福という題でメッセージをさせていただきます。イエス様は言われました。平和を作り出す人は幸いである。平和を作り出す人は、平和を作り出すというこの日本語は英語に直すと、ピースメーカーですね。で、私、ピースメーカーという言葉で、検索をかけてみました。インターネットで検索をかけてみました。そしたらですね、写真検索ですね。写真検索を、ピースメーカーって普通の検索をかけると聖書の言葉もたくさん出てくるんですが、画像で検索をかけるとですね、こういうのがまずヒットします。これピースメーカーですね。1870年代にアメリカで作られたコルト社のピースメーカーというガンであります。そしてこんな写真も、そのずっと下の方に出てきます。これはですね、B36、ピースメーカーというアメリカの戦闘機であります。第二次世界大戦中に、この計画され、この第二次世界大戦が終わった後に製造されたアメリカ軍の戦略爆撃機であります。ピースメーカーだそうであります。もう複雑な思いがいたしました。そこまで言うかと思いますが、この拳銃で平和を作り出すんだ。そして、この戦闘機で平和を作り出す。そういう思いが込められているのだと思います。平和という言葉は、ほとんどの言葉で争いがないことであります。争いがないことが平和だ。そしてその多くの場合で、それは力による平和であります。先ほどご紹介した写真のように、この拳銃を持って人を黙らせて平和をもたらすんだ。戦略爆撃機で本当にこの敵を攻撃して、そしてやがて平和をもたらすんだ。それは力による平和である。もしかしたら使わないで済むことができればもっといい。でもそれも、ある意味脅しと言ったらいいんでしょうかね。それによる平和であります。世界の状況を見るならば、本当にそうだなというふうに思います。今は私たちのこの住んでいるアメリカが強い国ということでありましょう。だから今はバランスが取れていると思う部分もあります。でも、あちらこちらでほころびが出てきています。これからどうなっていくんだろうかという思いになります。人間関係でもあります。カウンセラーの、リキカウンセリングの専門家のところに夫婦がカウンセリングに来る。ご主人は、うちは何も問題ありません。万事うまくいってます。平和です。そう言うんですけれども、ただ、奥さんがご主人のきつい口調で言われるのに疲れ果てて、我慢してるだけだったりするかもしれない。会社でも地位や立場で力を持っている人の言うことを聞いているだけという、そういう場面ももしかしたらあるかもしれません。平和だ。もしもそれが何もないだけ、何も起こらない、何も問題が表面に出てこないというだけだったら、誰かが力を持って、他の人たちが我慢して実現している という平和であるだけならば、それでいいのだろうか、それを平和と私たちは呼んでいいんだろうかと思う時があります。もちろん無秩序な平、無秩序は平和をもたらさないと思います。もう力を持つことはいけないんだから力を持たなきゃいいんだって、それがいいかというとそうでもないんだろうなと思います。誰も力を持たないのが平和、自動的に平和が来るかというとそうではない。単なる混乱が、無秩序がやってくるだろうだけだろうと思います。でもしかし力による平和も本当の意味での平和ではありません。平和に見えていたとけれども不満や怒りが溢れている。それは平和と言えるのでしょうか。9/11 の時に私たちはそれをまざまざと見せつけられました。アメリカの軍事力や経済力は世界に安定をもたらしていると私たちは勘違いをしていました。少なくともアメリカに住んでいる人たちは多くの人々がそれを信じていました。しかしその力による支配は人の心までも支配できなかった。世界の人の怒りや不満を持つ、この世界の中には怒りや不満を持つ人々が増えていきました。表面的には平和に見えていたけれども、それは外側だけ、見せかけだけでありました。一部の国の人々には不満がどんどんどんどん大きくなっていって、テロリストの考えに同調する、本当に我慢ならない、やっつけてやろう、そういう暴力に訴えてでもひっくり返してやろうという、このテロリストの考えに同調する人々がどんどんどんどん増えてきました。9/11 は突然起こったことではありません。ずっと見えないところで進んできたことが表に出てきただけであります。でも、それが表に出ないだけで、それは平和と言えるのでしょうか。イエス様が平和を作り出す人は幸いであると言われたときに、イエス様が言いたかったのは、そういう表面的に何か問題がないように見える、そういう平和でないことは明らかであります。イエス様はここで、シャロームという言葉を使われました。まあ、ユダヤ人の人は今でも挨拶の時にシャロームという言葉を使いますが、その平和と訳される平安と訳される言葉でありますけれども、それはですね、私たちが平和とか平安という言葉で感じる、まあ、静かな状態とはちょっと違う言葉だそうですね。これは力と命に溢れていることを指している言葉だそうです。力と命に溢れている。単に誰かが我慢している、単に何も問題がない、そういう状態ではなくて、本当にその力と命が溢れて、自分の心の中の問題であるならば、本当に自分の中に命が溢れている、力が溢れている、社会の問題であるならば、本当にその社会の中に命が溢れている、力が溢れている。ほとんど祝福と同じこと意味だという説明もありました。内側に力が溢れ、命が溢れて、ブドウが熟して、その果汁がその中に溢れて、ちょっと触ると、ブチュッと溢れてくる。そういうような状態を指す、本当に果汁がいっぱいになって、本当に果汁が溢れてくるような、その祝福という言葉でありますが、それと同じだって。このシャロームって言葉は、あなたが本当にシャロームをもたらすならば、あなたは幸いだとイエス様はおっしゃったのであります。そんな内側と力に命があふれていくような平和、ダイナミックな喜びにあふれた平和を指しているのであります。イエス様はそのような生き方に今日も私たちを招いていらっしゃいます。最近何回か申し上げてますが、この前半この8つの幸いである、幸いである、幸いであるとイエス様おっしゃったこの8つの幸いの前半は、本当にこの世の中で軽んじられたり、私なんかダメですという人たちに対して、いや、あなたは祝福されてるんですよというメッセージでした。後半4つはイエス様の招きです。あなたもこういう生き方できるんですよ。あなたも平和を作り出す人になれるんですよ。 平和を作り出す、それは素晴らしい。そういう人は確かに素晴らしいよね。あの人、この人、素晴らしい人いるよね。でも、私とは関係ない。私は、そんな平和を作り出す人、ピースメーカー、いや、私とは関係ない。ではなくて、あなたもそのような生き方ができるんだよ。あなたにもそのような生き方が準備されてるんだよ。それがイエス様のメッセージであります。そのようにイエス様は招いていらっしゃるのであります。今日も2つのレベルで私たちはどのようにして平和を作り出す人になるんだろうか、それをお話したいと思います。まず第一がイエスによって与えられるシャロームということであります。イエス様によって、私たちはイエス様ご自身によって平和を作り出す人は幸いであるとイエス様おっしゃったんだけれども、イエス様こそ平和を作り出す人で、イエス様こそ私たち一人一人にシャロームを与えてくださる方なんだ。そのことをお話したいと思いますね。聖書はいつもいつも平和は、シャロームは一人一人の内側から始まると言っています。社会が平和になれば心が平和になる、そういうふうなことを言う人もいるかもしれません。 でも聖書は社会が平和でなかったとしても、社会に問題があったとしても、周りにいろんな戦いがあっても、あなたは内側にシャロームを持つことができるんだと聖書は語ります。私たちは人との平和、世界の平和を考えます。でもまず大切なのは、あなたの心の中に、あなたの心の中に平和が与えられることであります。それもただ表面的に波風が立たないようにして、事なかれ主義で平和にしている、問題がない、問題から目をそらして、問題あるんだけど問題見ないようにして、問題が考えないようにして、心の平和を守る、そういうレベルではなくて、先ほどのシャローム、心の中に命と力があふれるような生き方ができるんだというのであります。どうすればいいんでしょうか。私たちは本当に周りの状況が平和になれば内側も平和になると思っているかもしれない。いや本当に分かりやすいですね、それはね。本当に周りの人との関係がうまくいっているところはなんか心配事がなくていいような感じがする、それは分かりやすいかもしれない。でも聖書は反対なんですよ。問題があっても、戦いがあっても、悩みがあっても、本当にこのいろいろ難しいこのトラブルが周りにあったとしても、あなたはそれとは違うレベルで内側に平和を持つことができるんだよと語るんですね。私たちそれどうやって守ることができるでしょうか。頑張って心の平和を守ろうと思ったり、力と命があふれるようにしようと思ったりしても、自分の力ではできないことですね。ですから先週もそうでしたけれども、本当に神様に満たしていただく、本当に神、私たちを愛し、私たちの本当に満たそうとしていらっしゃる神様に満たしていただくことが大切であります。神様は私たち人間を神様と共に歩むものとして作られました。神様、私たちと共に歩みたいと思って、本当にワクワクしながら楽しみにして人間を作られました。人間が作られた時に神様は、ああなんて素晴らしいんだろうって、なんて甚だ良かったって神様は聖書に書いてありますが、なんて素晴らしいんだろう、そのように言いました。でも私たちは神様から離れてしまいました。人間が罪を犯しました。人間はもともと神様と共に歩むように作られたから、神様と共に歩んでいれば一番喜びにあふれて、一番生き生きして歩んでいくことができる、一番自分らしい生き方をすることができる。でも私たちは神様から離れてしまった。神様に罪を犯しました。アダムといえば最初に罪を犯した、創世記の3章に出てきますが、アダムとエバが罪を犯したときに、このサタンはこう誘惑しましたね。この木の実を食べなさい、いやこの木の実は食べちゃいけないんだよっていうふうに、まあ 神様はおっしゃるわけですけれども、その神様の言葉をこういうふうに否定しますね。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。神様が死にます。これ食べたら死にますよとおっしゃったのに、死ぬことはない。神様はそう言ってるけど、本当は死なないよ。あの人は、神様はそういうことを言ってるけど、でも、それ本当じゃないよ。そんで、本当じゃないよ。本当は、あなたは決して死なないよ。食べると、あなたは目が開け、神のように善悪を知るものになる。神様それ知ってるんだよ。だからそう言うんだよ。神様この木の実食べるな。食べたら死ぬからなんて、そう言ったのか意地悪だな。本当は食べても死なないよ。あなたはこれを食べたら神様のようになる。あなたは神様のようになるんだよ。そして、だから神様はそんなことを言うんだよ。神様に対する不信感を植え付けて、そして自分が神様になればいいんだ。自分が神様になればいいんだと吹き込みました。神様はいらない。自分が神様になるのだとそう言いました。それがサタンの誘惑でした。そして私たちは神様に背を向けてしまいました。そして人間は神様と共に生きることができなくなりました。創世記の3章を見るならば、神様はエデンの園からアダムとエヴァを追放されたって書いてありますね。神様と共に歩むことができたらどんなに素晴らしいか。でも神様に人間が背を向けた時に、まず人間は隠れました。逃げました。神様と共に歩むのが怖くなりました。それまで喜びだったことが痛みに変わりました。そして最後は自分で帰ってきたいと思っても帰ってこれない、そのような状態に追い込まれました。でも、その私たちを救うために、神様は何とか私たちとの関係を回復するために、神様がもう一度私たちと共に生きることができるために、イエス様はこの世に送られてきました。神様がもう本当に熱い思いで、私はあなたたちと一緒に歩みたいんだよって、私はもう見ていられないんだよって、神様は私たちのところにイエス様を送ってくださったのであります。そしてイエス様が私たちの罪の身代わりとなって、罪を背負って私たちが神様と共に歩めるようにしてくださったのであります。神様と私たちがシャローム、愛の平和な関係に導かれて、そして私たちの内側にこのシャロームが与えられる、その約束が与えられているのであります。ローマ人の手紙の5章の1節にはこう書いてあります。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより平和を、神に対して平和を得ている、ローマの5章というところを開くと、この言葉から始まっていくんですけれども、神様のシャロームがあったらどうなるかって、神様とのシャロームで何があるかというと、それはあなたの中に希望があるよって出てきますね。希望を持って喜んでいるって、本当に神様と共に歩んでいくときに希望が溢れてくるっていうんですよ。で、神様とこの共に歩んでいくときに、このシャロームがあるときに何があるかっていうと、困難でも喜べる。問題があったら喜べない。問題があったら、この平和がなくなってしまう。そうじゃない。神様との平和があるならば、神様とのシャロームがあるならば、問題があっても、戦いがあっても、苦しいことがあっても、困難があっても、それを喜ぶことができる。その中でも、この、びくともしない、平安を神様は与えてくださるんだというのであります。それが出発点です。それが私たちのこの平和を作り出す者たちの歩みの出発点です。それが神様が私たちを招いていらっしゃるところの入り口であります。イエス様の救いを受け入れること。悔い改めて罪を許していただくこと。それによって神様とのシャロームをいただいて歩んでいくことであります。皆さん、私たちが心の中で罪があって、隠していることがあって、ああ、神様に申し訳ない、これ悔い改めなきゃいけないなって、あ、これなんかちょっと申し訳ないなと思いながら歩んでいたら、それはシャロームじゃないですよね。 本当に私たち悔い改めるべきことがあるならば、本当に今日は聖餐式もありますが、あ、本当に今日悔い改めなきゃいけないなって聖霊様教えてください。私たち罪ってなかなかわからない、なかなかわからないだけど、聖霊様はあなたに罪を示される。もしも本当に今日ここで今、あ、聖霊様、私の罪を示してくださってるな、そう思わされたら悔い改めましょう。今週の日々の御言葉を読んでいくと、何回も何回も出てくるテーマでありますが、聖霊様が語られるときに、あなた方は心を固くなにしちゃいけないよ。神様が語られるときに、本当に頑固になっちゃいけないよ。罪が示されたならば、今日、あなたは悔い改めなさい。神様の前に、またあるときは人に対しても悔い改めなさい。いやー、またちょっとチャンスがあったら、またどっかいつか、またちょっと決心ができたら、いや、そうじゃない。本当に今日、あなたはイエス様を受け入れなさい。この悔い改めて、罪を悔い改め、神様の前に出なさい。聖霊様の導きに対して、本当に素直でありなさい。聖書はそのように語っています。神様のシャロームをいただいて立ち上がろうじゃありませんか。2番目のポイントに行きたいと思いますが、平和を作り出す人になる。いや、神様と共に歩んでて平和だな、よかったな、シャロームだな、よかったな、これだったらいいんですけれども、でもですね、イエス様は平和に生きなさいとは言いませんでした。平和な人になりなさいとも言いませんでした。平和主義者になりなさいとも言いませんでした。平和を作り出す人になりなさい。平和を作り出す人は幸いだと言われました。イエス様は、あなたを単に平和に生きる人、単に、それも先ほど申し上げたような事なかれ主義で平和に過ごす人として生きるように招かれたのではありませんでした。平和を作り出す人になるようにと招かれたのであります。あなたもそのような生き方できるんだよ。どっか他の誰かがやればいいじゃないじゃなくて、あなたもそのような生き方できるんだよとイエス様は招いていらっしゃるのであります。あなたは平和を作り出す人になれるのであります。あなたも平和を作り出す人になりなさいとイエス様は招いていらっしゃるのであります。神様とのシャロームをいただいて、神様の平和を持って歩んでいくときに、そのようなところに招かれ導かれていくのであります。人との問題、関係で問題があるときに、その大体問題は向こうにあります。ですよね。少なくともあなたは問題が向こうにあると思っています。ですから、まあ問題が向こうにあると仮定して考えましょう。いや、自分が問題だと思っていれば悔い改めればいいわけですから、相手が問題だと思っている場合が多いと思うんですが、まあ相手に問題があると仮定して考えましょう。でも、そんな場合にもあなたが平和を作り出す人になるようにとイエス様は招いていらっしゃるのであります。向こうがこうしたから私もこうする。ああ、向こうがあんなこと言うから私もこうやってらない。そうじゃないのであります。あなたが平和を作り出す人になるのであります。それも事なかれ主義でなく、力と命のあふれる関係へと招かれているのであります。教会図書の中に、スティーブン・メティカフという方の日本の宣教師として働いた方ですね。メティカフですか、メティカフ先生。この方の闇に輝く灯火を継いでという本が入っています。スティーブンは1927年、お父さんがイギリス人、お母さんはオーストラリア人、宣教師夫妻の子供として中国の雲南省に生まれました。彼は7歳の時にイギリス式の教育を受けるためにこの東シナ海、海に面していたリエンタイという町のこの全寮制の学校に入りました。しかし、まあ彼の子供時代、この日本と中国が戦争していました。そして中国のこの 彼の収容所があった地域は日本軍の支配下に入りました。そして1941年、とうとう日本とイギリスは戦争になりました。スティーブンが通っていた学校は生徒も教師もそっくりそのまま日本軍の民間収容所に入れられたそうであります。学校の教師も生徒もみんなその全寮制の学校だったわけですから、もう本当にそのまま収容所に入れられたそうであります。14歳の時でありました。日本兵の中国人に対する振る舞いは残虐なことを極まりなかった。その収容所、そのスティーブンのいた収容所は、まあいい人もいたそうでありますが、でも一般的に言うならば、本当にどうしてこんなことするんだろうってことが、やっぱりあったそうですね。首を切り落とされた遺体や、生きたまま両目をくり抜かれてリヤカーに乗せられて、もう晒し物にされている人もいました。その中で、スティーブンの中にも、日本人に対する怒りとか、憎しみが膨れ上がっていきました。そんな中で、スティーブンは同じ収容所に捕らえられていたエリック・リデルという宣教師に出会いました。皆さんの中でエリック・リデルという人の名前を聞いたことがある方もいるかもしれません。炎のランナーという英語の主人公になった人です。彼は短距離の選手でありました。オリンピックの選手でありましたが、パリオリンピックの時に100メートルの決勝が日曜日だ。私は日曜日のレースには出ないと言って、私は日曜日は神様に礼拝する日であって、この日曜日レースに出ることは私はしませんと彼は言った。それで彼は100メートルの代表を辞退して、400メートル、コーチはですね、400メートルで出たらいいだろう、400メートルで彼は金メダルを取ったそうで、映画はちょっと脚色があるそうでありますが、でもですね、このスティーブンの書いたのによると、本当に彼は400メートルで何年間も破られない世界記録を、その時100メーターを辞退して400メートルに出た時に彼は出したというのであります。そのエリックはその後宣教師になって中国に渡っていました。そこでエリックも捕らえられて、日本軍に捕らえられて捕虜として収容所に入れられていたそうであります。同じ収容所、スティーブンとエリックは同じ収容所に入れられていました。走るのが好きだったスティーブンはすぐにエリックと仲良しになっていきました。ある時、エリックが導いていたその収容所の中でのバイブルスタディで、自分の敵を愛しなさいという、今日読んだマタイによる福音書の5章の1ページめくったあたりに出てくる言葉であります。5章の43節からの言葉でありますが、自分の敵を愛しなさいというその言葉のところを読んだそうであります。スティーブンは思いました。そして言いました。こんなことはできない、あんな日本兵を愛することなんか僕にはできないと言いました。その時にエリックが答えたそうであります。僕もそう思っていた。でもイエスのその言葉には、迫害する者のために祈りなさいという続きがある。愛せなくても祈ることはできるはずだ。君たちも祈ってごらん。憎むとき、君は君中心の人間になる。でも祈るとき、君は神中心の人間になる。神が愛する人を君は憎むことができない。祈りは君たちの姿勢を変える。そう言われて、スティーブンは日本のために祈り始めました。彼は毎日毎日この日本の人たちのために祈ったそうであります。でも彼がどんなに日本と日本人のために祈っても、日本兵の振る舞いは変わりませんでした。でも、 変わったものがありました。それはそれを見ているスティーブンの心の中が変わっていったのであります。これが戦争だ、ひどい戦争だ。今の彼らは死に慣れっこになっていて、命の価値がわからなくなって、だからこんなことをしている。それに人間が神様に作られた大切な存在であることを彼らは知らないんだ。だからこんなことをしてしまうんだと思うようになっていたそうであります。そこには怒りや悲しみはあったけれども、憎しみはなくなっていったそうであります。そして日本の人も神様に愛されているのだと分かったそうであります。そして彼はこの収容所の中で生活しながら、その日本の人にもそのことを知ってほしいと思うようになりました。その恩師であったエリックは、その後終戦を待たずに脳腫瘍で、その収容所の中で亡くなった、天に召されていたそうであります。エリックを葬ることができたのはほんの数人の人々であったそうでありますが、そのエリックを葬りながらスティーブンは、ここから生きて帰れたら、生きて出られたら、私は日本に宣教師で行きますと祈っていたそうであります。そして彼は戦争が終わった後、本当に38年間日本に行って、青森や千葉や日本各地で宣教師として働かれたそうであります。スティーブンはイエス様は平和自主義者は幸いですと言われたのではなくて、平和を作る人は幸いですとおっしゃったのです。そして平和を作る人は祈ることによって神との平和を作る人だ。それこそが平和を作り出す人になることができるんだと言いました。祈ることによって神との平和を得て、自分中心から神中心、祈りによって本当に祈りが祈っている中で自分中心から神が中心になっていって、そしてそういう人たちがここにも一人、あそこにも一人と増えていく中で、その人たちが平和を作り出す人々になっていくことによって、この世界に平和がもたらされていくんだと、彼は自分の経験から、自分がまさに自分の心の中に平和がないのに、自分の心の中に怒りが満ちているのに、恨みが満ちているのに、平和を作り出す人なんかになれっこないって。でも彼があの憎くてしょうがなかった人々のために祈り始めた時に彼の心が変えられていった。それが必要だったように、本当にこの世界に平和をもたらす人は、平和を作り出す人は、本当に神様との関係に生き祈っていく中で、私たちは平和を作り出していくことができるんだ。彼は自分の生涯をかけて証しをしていく器となったのであります。私たちは当たり前のように、大丈夫、当たり前のように平和を作り出す人にはなれません。大丈夫ですよ、別に祈らなくたって平和を仲良くやっていけばいいんでしょう。そういうレベルで平和を作り出す人にはなれません。何もしないでも自然と平和を作り出す人にはなれないのであります。それは神様の奇跡です。神様のもとに帰っていきましょう。神様に祈って助けていただきましょう。私も平和を作り出す。いやもういいんです。別に平和なんかなくたっていいんです。じゃなくて、私も平和を作り出す人にならせてください。祈って助けていただこうじゃありませんか。このエリックとスティーブンが本当に聖書の御言葉に従って平和を作り出す人になっていったように、私たちも本当に神様に祈って神様の奇跡を見せていただこうじゃありませんか。平和が必要な関係があなたの身の回りにあるならば、待っているのではなくて、あなたの方が進んで平和を作り出す人になろうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒 褒めたたえます。あなたが私たちを愛して、なんとか共に歩みたいと願って、一人ごイエス様を与えてくださって、私たちとのうちにあなたのシャロームを与え、そして喜びを与え、希望を与え、困難の中でも患難の中でも喜ぶことができるようなシャロームを与えてくださった、その恵みを感謝をいたします。神様、どうか私たちにこのシャロームを与え続けてください。悔い改めなければならない罪があるならば悔い改めます。そして本当にいつもいつもあなたからのシャロームをいただいて歩んでいきたいです。そして私たちをこのシャロームを持ち運ぶ器として、作り出す器として用いてください。神様、私も周りの人々との平和を作り出す人になりたいです。私も本当に平和が必要なところに行って平和を作り出す人にならせていただきたいです。どうか主を助けてください。本当にあのスティーブンが神様に祈って、神様から変えられて、祈りの中で変えられて、神様、日本を愛する人に変えられていったように、私たちも祈りの中で答えいただいて、あなたによって変えられて、本当に人を愛するものとならせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。